もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
よろしくお願いします。今日はどのようなご相談でしょうか。
中学3年生になる息子のことなんですけれど、はい、受験が迫っているんですけれど、うん、勉強にこう身が入らなくて、はい、2年生時に比べても成績も落ちてきまして、うん、当初考えていた志望校なんかよりも、うん、ランクダウンした学校を考えるにしてもなんだか成績が危うい感じになってきてるんですよ、うん、まあ、塾なんかには通っているんです、はい、まして、うん、今まではその勉強のやり方なんかについては言わないようにはしていたんですけれど、うん、なんかさすがに勉強する態度というか姿勢とか勉強机に向かって勉強するんじゃなく、うん、寝そべりながら、うん、本を読んだりとか壁にもたれながらやったりとか、うん、まあ、前からそういう傾向はあったんですけれど、うん、最近特にすごく目につくようになって、うん、塾のこう模試の結果なんかを見て、うん、ちゃんと見直した方がいいんじゃないとか口出しとかを、まあ、するようになったんですけれど、はいはい、そういうことに対して逆にこう固くなにうるさいとかも言いますし、うん、こっちの言うことも聞かないというか、
それがお困りで今日はご連絡をくださったんですね。
そうですね、
はいはい、ちょっとご年齢からお伺いしてもよろしいですか、はい、お母様は
52です。
はい、ご家族は、
はい、夫と娘とその息子の3人です。
はい、娘さんがお姉さんですかね。
はい、
で
4です。
4歳か、はい、はい、お姉ちゃんはいくつですか。
17です。
お姉ちゃんは17歳、はい。お母様はお仕事されてるんですか。
パートで。子供がいるときは、まあ、ほぼ、うん、そうですね、家に一緒にいるような時間が長かったです。
そうなんですね、はい、ちなみにお姉ちゃんの受験はどんな感じでした。
姉の方がどちらかというと勉強が苦手なタイプだったんですけど、ほんほん、通ってた塾の先生のご指導なんかもあって、うん、2年生でこう成績が一旦落ち込んだらそれでこうすごい発奮して猛勉強するようになって、もともとの志望よりちょっと高い学校に行けた感じでしたね。はい、
ちなみにじゃあ、今ね、息子さんが成績が思うようにっていう状態ですけれども、はい、お父さんは何ておっしゃってますか。
もともと勉強してるっていうけど、そんなにやっていや、そんなにしてないだろうって言って、うん、なんとなく今の状況が自分はそうなるんじゃないかと思ってたみたいに言って、うん、本人がそう思わなければやっぱり変わらないので、うん、私には放っておけっていうふうに言いますね。ただ勉強机に向かってきちっと座ってやるとか、うん、そういうところは注意するしても構わないけど、うんうん、中身のことまでは口出しするなっていう感じで、うん、言ってますね。
うん、時々その座ってやるってとか寝そべったりしない、壁にもたれたりしないって言うけど、お勉強は机に座ってやんなきゃダメっていう主義ですか。
都合いいように聞こえるかもしれないんですけれど、うんうん、なんかまあもともとそんなにものすごく成績が特別いいっていう子ではなかったんですけれど、うんうん、成績出してる時はまあ私もあんまりそこは気にもしていなかったし、うん、前はそれほど必ず机に座っていなくても、うんうん、っていうふうには思ってたかもしれないですね。
机に座っててもろくなことしてない子っていうのいっぱいいますから ね、 ですね。だから、その姿勢がまあ大事って思ってらっしゃるかなってちょっと思ったので、まあ彼は彼なりのその頭に入る方法っていうのがあるかもしれませんもんね。
そうですね、
まあ、いずれにしてもでもまあ実際は入ってないんだって、
ね、
成績が下がってきちゃったんだっていうのが心配なわけですよね。まあ、ところでじゃあその息子さんは、まあ、これから受験して進学するんですけども、なんかこう目的とか夢とかがありそうですか。
それがなんかないというか、うん、必ずここの学校に行きたいとか、うん、あとやっぱり何がやりたいっていうのは多分ない感じなんですよね、うんうん、なのでこう塾なんかでも、うん、まあ、成績落ちたらこっちの学校になるよっていうふうに先生から言われても、うん、ああそっか、じゃあこっちでいいやみたいな、うん、なんかそういうふうに執着がないというか、うん、これしたいとかっていうのがないからそうなんだろうなっていうふうに思うんですけど、
うん、でもお母さんとしては、 少しでも上の学校に行ってほしい、
一生懸命やって、うん、そこに届かなかったらそれはそれでいいんですけど、
はい、
だらだら辻褄合わせるような風にやって、うん、高校に行ってもまたなんか一生懸命取り組まないっていうのがすごく気に障るというか、
うん、
やっぱりそこまでこうなんか、うん、やる気が落ちたっていうのはその周りがやっぱり、うん、みんな勉強しだしたそういう雰囲気についていけないのか、
うん、
もうちょっと見入れてやってほしいっていう気持ちなんですけど、うん、気持ちがもう少し一生懸命になるには、うん、本人のなんかきっかけとかなきゃ無理なのかもしれないんですけど、
そうですね、今ね、息子さんになんで今無気力になってるのかとか、無気力、うん、お母さんからは無気力に見えるよとか、それからどうして成績下がっちゃってるのとか、お聞きになったことあります？
まあ答えないというか、
うん、
内容がついていけないのとか、
うん
うん、そういうのを聞いたことありますけど、
うん、
ただそれに対しての返事はもらえなかった、
ね、もらえなかったっていう感じですね、わ、かりました、はい、今日お答えいただきますのは、はい、三石メソード主催、
はい、
作家で翻訳家の三石由紀子先生です。
はい、
はい、では先生よろしくお願いいたします。
聞いててご主人が、
はい、
ほっとけって言ってくれてるわけでしょ、
はい、
よかった。これね、やっぱり息子の問題じゃなくて、あなたの問題ですよ。
あ、そうです
か。うん、そうですよ、
一
生懸命やる姿勢っておっしゃるけど、
はい、
一生懸命ってさ、
はい、
人が見るのと本人の葛藤って全然違うものなのよね、あなたが例えばもしの結果を口出しするとか言ってうるさいって言われるって言ったけど、
はい、
だってもしのあの結果なんか見たって、
はい、
わかるわけないんですよ、うん、
はい、
細かく書いてあるけれども、それは子供が見ればわかることであってね、親が見て、だったらあなたここを何とかしなさいっていう具体的なアドバイスなんて一つもできないですよ。
あ、
一つもできないですよ、それは。だからそれうるさいっていうのはね、正しいんですよ。本当にうるさいんですよ、何にもならないですからね、
はい、
情報があなたはないわけだから、情報がないことについてアドバイスをしようと思えばうるさがられるに決まってるね。それと本人が何が一生懸命かっていうのは見えないことで、例えばあなたにの目から見て一生懸命じゃないっていうこととね、本人の内面とは別のことなんですよ。例えばね、赤の他人を見てた時に、
はい、
あの人は神経が太い人だとか、
はい、
あの人は神経が細い人だとかっていう言い方あるじゃないですか、
はい、
あれね、よく聞いてたらわかるんだけど、
はい、
自分があの人は神経が太いっていうふうに感じる人っていうのは、自分が神経が細いとこで太い人なんですよ、あのね、人には神経が太いところと細いところがあってね、そこがみんな微妙に個人個人違うわけね、
はい、
同じところが太くて、
はい、
同じところが細ければ、気が合うわけですよ、で自分が細いところで太いと太いって感じるんですよ、でも自分が太いところで細い人だと細かいって細すぎるみたいに感じるわけですよ、だからね、それってね、必ずしも親子だからといって合うわけじゃないんだよね、それと今まあコロナやなんかで、自粛だったり休校だったり、そして大学入試の問題も変わってきたりですよ、方法も変わってきたり、親がアドバイスできることって、勉強に関しては 100% ない、一つもないです、
はい、
だからそれはしない方がいい、
はい、
もっと言えば何もないけどね、勉強以外でもないですけどね、うん、自分がいい子に見えれば親は安心だよね。でもそれはね、高校息子の話であってさ、怠けているとかっていうそういう話じゃない、なくなってきちゃうの、
はい、
例えばね、うんと昔の話ですけどね、私の友人の息子さんが日比谷高校に行ってたんですけどね、
はい、
この子がね、母親にね、
はい、
お母さん、僕は一つしかできませんから、
はい、
どっちか選んでくださいと、どっちでも叶えますと、
はい、
日比谷高校で一番になってほしいですか、東大現役で入ってほしいですかって聞いたんですよ、そしたらそのママがね、はい、そりゃ東大現役の方がいいわよって、 そしたら3年間何にも言わないでくれと。で、私の友達はね、本当にあの立派な女でね、分かったっつって何にも言わなかったですよ。で、彼東大で現役で入りましたよ。昔のあの、母親と息子っていうのはそのくらいのコミュニケーション取れたんだけど、今もっと複雑になってると思うのね。だから必ずしも親の目から見た努力っていうのはさ、子供の内面が反映してないから、あの、私は本当に多い数の生徒たちを教えてきたんだけれども、延べで言うと1万人教えましたから、その時に私は言い続けてきたことがあって、三石は努力は認めないと。一番偉いのは、努力せず、何もせずにできるやつ。これが一番偉いと。かっこいいと。二番目は、努力しないからできないやつ。これが二番目に偉いと。努力したのにできないって最低だって言ったんですよ。だったら遊んでりゃいいじゃん。時間の無駄じゃないかと。何のためにやったんだと。これ美学の問題なんだよね。だからそういうことを言い続けると子供はね、どうなるかっていうとね、隠れて努力するようになる。僕何にもしなかったよ、偉かったでしょっていうようになる。だからそれって三石とその不特定多数の生徒の関係だから、どういうふうにでも取ってなるわけね。母と子っていうのは一対一しかないわけだから、真っ正面で向き合っちゃうわけでしょ、で、私が認められる努力が見えないと母親がイライラする。これはね、災難だと思うんだよね、息子の。いいこと一つもないですよね。だからこの原因はね、息子じゃなくてね、自粛生活で自宅生活が長くてね、目が届きすぎたっていうかね、あなたが暇すぎたんだね。口を出したり、ママ見てるよってアピールすることが愛情ではなくてさ、ママはママなりに面白く遊んでるよとかね、頑張ってるよとか、ママはママなりに勉強してるよ、あんた勉強しなきゃいけないから、遊べないだろうからママ代わりに遊んできてあげるわくらいのことだよね。で、今日こんな楽しかった、こんな楽しかったみたいな話をしてやったらね、子供はね、耳開くと思うんですよね。でも、あなたの声は今、息子には聞こえないよね。うるさいんだもん、本当に。うるさいし、分かってないし、トンチンカンでね。しかもね、あなたのことを見ているのよっていうアピールだけが強いんですよ。ね、見るな、うるさい、黙れっていう話だと思うんですよね。だからさ、愛情っていうのは、相手に伝わらなきゃ愛情じゃないんだよね。自分はそういうつもりでいてもね、相手がもう邪魔だと思ったらそれは虐待なんだよね。で、私が救われるのはあのご主人がね、ほっとけと、さすがと思いました。その、でもほっとけっていうのは単にほっといてもあなたがね、イライラしちゃうだろうから、あなたはやっぱりあなたが楽しいことを見つけて、その楽しさを分けてやるっていうことかな。息子にね、あなたのやってることはトンチンカンでした。それだけは言っときます。
いかがでしたでしょうか。ね、目から鱗だったんじゃないですか。でもあの先生のおっしゃる通り、息子さんを信じてね、それで黙ってると、これにはあの胆力が必要ですよね。そこが母親の肝っ玉の見せ所なんじゃないかと思うんですよ。先行きが不安になるのでギャーギャーピーピー言わないでいろということでしたね。
わかりました。
では、そういうことです。
ありがとうございます。
楽しんでください。
ありがとうございました。
失礼いたします。